いいですか？ご一緒に9節から。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りに照らしたので、彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、旅での町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。はい、そこまでです。はい、喜びのお知らせですよね。Good news. Good news. Of great joy. ただの良い知らせじゃなくて、喜びのお知らせです。今、本当に金融危機の真ん中を通っている。今年のクリスマスは、例年以上に厳しい、そういう感じがします。おそらくこれからどうなるんだろうっていう、そういう不安もあると思いますが、それでもクリスマスシーズンは私たちの心を温め、そして希望を持たせてくれる、そういう時でもあります。救い主イエス・キリストがこの地上に来られた、喜びの知らせがあるからです。これだけあれば大丈夫ということなんです。2000年前のユダヤには、今の私たちの状況、異常に厳しい時でした。国はローマという帝国に支配され、またその支配者たちは元税金を取ろうとして、払わせるために住民登録をさせます。そういう勅令を出しました。で、それぞれの故郷に戻って、で、登録をしなければいけなかったので、おそらく今のアメリカのクリスマスシーズン、全米の人々が動きますよね。日本のお盆みたいに動きます。で、ユダヤ人はそれぞれの故郷に戻ったと思います。今みたいに飛行機に乗っていくことでも、車に乗っていくことでもありません。ただ、歩いて、あるいはちょっと裕福な人は老婆に乗って、馬に乗っていたかもしれません。それで住民登録をしました。その時、ベツレムというところで、こう覗くしながら羊の予番をしていたこの羊飼いたちに、この喜びの知らせが届いたんです。彼らはおそらく、今日も寒いね。これからどうなるんだろう。経済は悪いし、国やね、今奪われてるし、どうなるんだろうって心配しながら、お互いに話し合いながら、そういう知らせが告げられたんじゃないか。で、10節を見ますと、そこでね、光が照らされる、ジャーンと照らされて、天使から告げられるんです。びっくりしますよね。びっくりします。そしたら、恐れていけません。びっくりしなくていいですよ。今、私はこのため、全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たんです。民全体のために。All the people, 2000 years and up to now and from now on. All the people. It is a good news to all the people. Not only to shepherds. そういうことです。今日、旅での町であなた方のために救い主がお生まれになりました。その方こそ主キリストです。その方が He is the Savior. You've been waiting for him. He is the Savior. He is born. Go and see and adore him. そういうことなんです。今の生活苦しいですよね。これから厳しくなるのは間違いありません。明日どうなるかわからない。このユダヤ人たち、自分たちも不安です。そういう日々を過ごしています。そういう彼らのために救い主が来られました。助けてくださるために救い主が来られました。 この救い主イエス・キリストが来られて、彼らが独立するように助けたことではなかったんですね。あるいは経済的にもと余裕が出てくるように、裕福になるようにしてあげたことでもなかったんです。確実な仕事を与えて、企業を起こして宿ってくれたわけでもないんです。国を起こして、そしていろんなポジションを与えたわけでもないんです。彼らの将来を約束してあげたことでもないんです。不思議な人なんです。But he's a savior. He's the savior. なのに、この方は救い主です。どうしてでしょうか？それは最も根本的な問題を解決しなければいけないということです。それは私たちの人類の中に内側に流れているこの罪の問題を解決してくださるということです。これが救いなんです。その具体的なことは何かというと、何かに捉えられている心の問題です。不安です。恐れです。否定的な思いなどです。それらの問題を解決してくださったという。He came here. Not to help to separate from the Roman Empire, to independent. But he didn't help to make the people rich. And he didn't started business and didn't hire or give a job. But he came here as a savior to solve the problem of sin, which is in our self. That's the savior. That is his work. And the problem in our hearts, our mind. どうしたかというと、この罪の問題は、また心の問題は、これが解決されると、他の問題は問題ではなくなるからなんです。理解できます？皆さん、食べる問題は問題じゃないんです。今の人間関係の問題は問題じゃないんです。不安、恐れは問題じゃないんです。問題は、つまり私の中に流れている罪の問題です。心の問題です。それが解決できると、他の問題は食べる問題であっても、いろんな外側の問題、仕事の問題、そういう問題は問題じゃなくなるんだということです。大切なことなんです。で、サタンは私たちに問題そのものに目を留めさせようとするんです。そして私たちが今こういう問題がある。そこに目を留める。あ、この問題がこうだからそうなるんだ。ということを見つけると、結果はどうなるかというと、人のせいにしたり、また別の問題を作り上げるような結果になるんです。あの人がこうしたから、この人がこうだからって、それが見つける唯一の理由になるんです。人のせいにしたくなる。その問題にフォーカスを置けば、そのような結果を生み出すようになります。皆さん、私たちを不幸にさせるのは、お金の問題ではないんです。仕事の問題でもないんです。学歴の問題でもないんです。親がこうしたから、自分はこんなに辛いんだ、という問題でもないんです。あの人がこうだから、この人がこうだから、ということでもないんです。そのように思わせている心の問題です。心の問題です。それを聖書は何と言うかというと、罪って言うんです。あなた方を縛っているものは、内側に流れているその罪。それが問題なんです。 自分の内側の罪の問題と心の問題が解決されると、どんな苦しい状況も乗り越えていける力が与えられます。その通り信じますか？どんな苦しい、どんな難しい状況であっても乗り越えていける力が与えられます。どんなに受け入れられないことであっても受け入れることができるし、そしてそこから良い方向に向かっていくことができるようになります。それが救いなんです。それが自由であるし、それが解放です。それが幸せなんです。そこから成功できるんです。それができれば人生は楽しくなります。救い主イエス・キリストがそのことを解決してくださるために来られたんです。他のところから探すことじゃないんです。そこから探すことなんです。私のこの経験の話なんですけど、私経験いっぱいありますよ。韓国では3年間兵役義務をしますよね。それを終わらせて、で社会に出ました。25歳です。仕事をしたいんです。だけど誰も私を雇ってくれる人がいない。でその時ね、軍隊から兵役を終えて出たら、父親がそんなにね、お金もなかったんだけど、その時ね、当時5万ウォンです。おそらく今のお金で30ドル、40ドルくらいになるんでしょうか。まずね、服がなければ、ダメだから服を買いなさい。そして、もらったんです。それが私の全財産です。そのお金で服を買ってしまうと、自分は貧乏です。何もないんです。だからそれはね、使えないわけ。握りしめてるんです。だけど服は買わないといけないじゃないですか。だけどその軍隊がね、国が配給してくれたそのね、服をその着たまま1週間10日こうやってね、このお金で買えないんです。でそのお金でね、本当に安いところへ行くと、上のジャケットとズボン1つ買えるお金なんですね。買えるかどうか分かんないけど、でそのお金で、とにかく自分はまず仕事が必要だということで、ね、必死に探したんです。このお金使おうと自分は身動きが取れないから、とにかくそれは握りしめたまま必死で仕事を探したんです。働きたくて、だけど働ける場所が見つからない、この惨めさ。で最終的にはそのお金をどこに使ったかというと、本当に一生懸命仕事を探したんだけど、探せないんじゃないですか。ある広告を見たら、ドライバーを募集するって。だけど私はドライバーは問題なかったから。だけど、ドライバーにはなりたくなかったんだけど、だけどそれしか方法がない。で、やっと広告を見て訪ねていたら、この紹介料が5万でした。で、そこにそのお金をあげたんです。で、見つかったところはどこかというと、ある潰れた貿易会社だったんです。3ヶ月間ね、給料もらえなかったんですよ。毎朝4時、5時起きて、準備して行って、お金はくれるかなって楽しみに行って、3ヶ月間、ノーペイ。つらかったんですよ。長さん、励ましになるでしょ？あんたの苦労は苦労じゃないよね。苦労だと思うなっていうことなんです。つらかったんです。その時ね、叫んだんですよ、心で。叫びました。憎んだんです。で、親のせいにしたりね、この社会のせいにしたり、国のせいにしたりね、戦争でも起これって言ったんです、心から。戦争でも起こる。そしたら私にチャンスが来るんだから。考えられます？戦争でも起こる。それが 本当に正直な気持ちだったんです。だけどね、何も変わりません。何も変わらない。惨めな自分で、一生懸命探しても仕事もないし、その時私を救ってくれたのは、イエス様でした。信仰だったんです。このイエス様によって、心はなくなり、また、地位を得ることができたんです。お金が与えられたことではないんです。仕事が与えられたことでもないんです。環境は何も変わってません。しかし、周りのせいにすることをやめたんです。これは奇跡ですよ。皆さん、文句言うなって言うじゃない、よく。理解できます？文句言ったら自分が損するから。Do not complain. 周りのせいにするな。自分が変われば何にも周りは変わっていない。だけど自分が変わると変わるんです。今の辛い状況であっても、どんなことであっても受け止めることができるんです。そうすると、本当に私の人生はね、奇跡だと思うんですよ。皆さんの人生も奇跡なんです。それぞれ、God loves to make a miracle through your life. Is that right? God loves to make a miracle through your life. God made a miracle through my life. どうしてですか？周りのせいにしなくなって、そのままの状況を受け入れることができたんです。そしたら、どんな状況に置かれていても、屈しないでぶつかっていくことができるんです。そして、それを乗り越えていける力も湧いてくるわけなんです。これが救いなんです。これが救いなんです。それできないとね、皆さん一生苦労しますよ。苦労しますよ。教えてもできない。これは困る。皆さん、わざわざ苦労することをしない。救いの石が来られたんだから。簡単です。その法則は簡単です。皆さん、心配事いろいろあるでしょ。生活、どうなるかな。子供たちはどうなるんだろうって。仕事は本当に大丈夫か。今、この不安な時代に、ね、この先どうなるかっていうことが心配です。それらのことに心を奪われないことが大切です。心を奪われない。これらの心配を取り除いてくださって、誠の平和をくださるために、イエス・キリストは来られたんです。このイエス・キリストの、イエス・キリストに心を置いてください。その方がそういう人を救ってくださいます。そうすると、心温かくなりますよ。文句言うのはやめるんです。また自信がついてくるんです。心が自由になります。力と愛の心が湧いてきます。そしたら、余裕が出てくるんじゃないですか。人のために使えることもできるんです。愛を実践することもできるようになるんです。今の自分のありのままの状況を受けることができるし、満足することができるし、まだ自分より恵まれていない人のためにも、施しの手を伸ばすことができるんです。少しでも余裕の心を分かち合うことができるようになるんです。皆さんよくご存知の、ルドルフ・ザ・レッド・ノーズ・レンディア。これに歌ありますよね、今まで。じゃあ、どう歌うんでしょうか。 じゃあ、タランタランタンタンタンタンタランタンタランタン。じゃあ、日本語でさあ、はい。タララララランタンタン。はい、そこまで。In English. OK. All ego guys. In English. Rudolph. OK. 3, 4. OK. It is very famous. Yeah. From others to charge. Yeah. Everybody. Japan, Korea, America, everybody knows this song and this story. But do you know the true story about this? It started 1930s during the economic crisis. Economic crisis. One man, he has a wife who is dying. Who is dying? He spent all money, and he was so poor. He cannot do anymore. 日本語でやるから、英語で通訳してくださいね。だからね、本当に30年代、経済恐慌ですか？経済恐慌の時、死にかけてる妻がいるんです。お金はなくなりました。何もしてあげられることはできない。それで、そのロバート・メイという人は小説を書きます。童話を書くんです。この赤い花を持っている鹿、そこから光が出る。ルドルフですよね、ルドルフ。で、ルドルフは自分の赤い花の上に、そのせいで他のものからね、笑い者にされるんですね。だけど、ある夜、クリスマスの夜、よく見えないんです。こうスノーストームです。昨日みたいに、今日みたいにね。スノーストーム。で、よく道も見えない。そういう時、赤い花を持っているこのルドルフのが照らしている、そのおかげで、ちゃんとクリスマスのプレゼントをサンタさんがデリバリーすることができた。この話なんです。このロバートさんは妻に希望を持たせたかったんです。で、妻はこの愛のこもったこの話を聞いて、本当に感銘を受けます。この妻は息を引き取る前に夫にお願いします。この話を多くの子供たちに読ませてほしい。そして希望を持たせてほしい。で、その通りにこの童話はクリスマスの時、本当に希望を持たせるその内容として全世界の子供たちに読ませる、読むことになったんです。伝えられています。皆さん、何を言いたいかというと、辛い時はいろいろあるんです。厳しい時があるんです。その時でさえ、この愛の心が希望を持たすということなんです。皆さん、近い存在、ご主人であってもいいし、妻であってもいいし、家族、また同僚、友人、そしてまた寂しい人がいるんです。一言でいいんです。慰めのお言葉です。大したことじゃないんです。いい心を持って、イエス様が平和と愛の心をくださったんだから、その心で一言をかけるんです。慰めてあげるんです。それを実践してください。夫にやるんですよ。妻にもやるんです。やってくださいね。本当に、こういう時ね、そのことが私たちを温めてくださるんです。これがクリスマスストーリーなんです。そのためにイエス様がこの地上に来てくださいました。 このイエス様が愛と希望を持って私たちに慰めを与えてくださいました。そしてまたその温かい一言がね、相手の人の人生を咲かしてあげることができるんです。妻の一言で夫が、ね、慰められて癒されて、ね、頑張るんです。休むんじゃないか、休む。やるんです。夫の一言で妻が頑張ってくれるんです。それができないから。皆さんの一言で、ね、他の人の人生が、ね、栄えるんです。それがメリークリスマスです。それが救い主の誕生なんです。皆さん、そういう気持ちを持つようになったんでしょうか。そういう気持ちありません？ありますよ、みんな。メリークリスマスです。じゃあ、私を見てみんな。じゃあ一斉にメリークリスマス。はい。メリークリスマス。じゃあもう一回。メリークリスマス。はい。両隣を見ながらメリークリスマス。マコさん、夫に先にやるな。え？あんたが優しくしないからそうなんだ。Do right now。渋いね。優しい女の声でやって。メリークリスマス。OK。Mac, did you do Merry Christmas to your wife? OK. It's very important.、Yeah. はい、お祈りします。神様、感謝します。このメリークリスマスを私たちに与えてくださり、感謝します。またその気持ちで私たちが生きるようにしてくださることを感謝します。これからも本当に神様がくださった素晴らしいこの賜物を用いて生きるようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。